でいっぱい、まるまるタッチ。小森こどもクリニックライフコーディネーターの千秋です。
はい、そしてご一緒するのは水野由紀です。千秋さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて千秋さん、今日はどのお話していきましょうか。
今日はですね、もう
出てますが
出ちゃいましたね。今日は7つの習慣を改めて皆さんで、そう、読書会を、
はい、
いきますね。
やりたいと思います。ぜひお願いします。
はい、改めて7つの習慣、スティーブン・R・コービー博士が書いた書籍になるんですけれども、はい、この書籍ってやっぱりビジネス書としてもすごい読まれてて、なんかね、自己啓発書の中で多分本屋さんとかでもあるんですけれども、はい、とはいえ、やっぱりずっと未だに読み継がれているものであるので、やっぱりこの原則っていうのを、学ばさせていただける、まあ、書籍になってるってところ、まあ、皆さん、土台なんですけれども、まあ、ビジネス書って言っても、意外と、実は、仕事っていうよりかは、家庭から、やっぱり、するので、で、7つの習慣は、じゃあ全体にっていうよりかは、やっぱり、まずは、自分と、まず対一人の相手に対してでも、十分こう考えていける書籍になるので、大きくね、じゃあ、リーダーシップを発揮して、全体にというわけではなくて、自分自身の中のリーダーシップ方向性を、決めていただいて、影響の輪というか、自分一人からこう、じわりじわりとね、自分が一滴の雫だとしたら、それをじわーっと派生していくイメージで、自分自身をこう、高めていけるといいんじゃないかなってところで、皆さん、随時、紹介してるんですけれども、
はい。
今日、水野さんとね、一緒にちょっとこう、読んで、解釈をいろいろこう、いろんな解釈があるので、まあ、その一つ一つが別に正しい悪いじゃなくて、あ、そういう解釈があるんだねってところで、やっぱり読むっていうのがベストではあるので、
はい、
全く否定も何もないってところになるんですけれども、今日は、まあ、今まで水野さんと、まあ、読んでたところが、まあ、第一部のパラダイムと原則っていうところで、例えば、まあ、第一の習慣、主体的である。で、第二の習慣、終わりを思い描くことから始まる。で、第三の習慣、はい、最優先事項を優先するっていうところで、ここはまあ、私的成功、まあ、自分自身の、中で本当にできることなんですけれども、で、今日から、こう、進めるのが公的成功って言って、まあ、はい、今言った、自分と相手がいるっていうところを含めて、考えていく部分になってきます。で、
はい、
公的成功なんですけれども、公的成功は、第4の習慣、ウィンウィンを考える。第5の習慣、まず理解に徹し、そして理解される。そして第6の習慣、シナジーを作り出すっていうのがあるんですね。
はい。
なんのこっちゃなんですけれども。なんか、でも、第4の習慣でウィンウィンを考えるって聞いて、水野さんいかがですか？
うん。これはなんかわかりやすいですよね。自分だけじゃなくって、相手の方にもプラスになるような方法を探していこうっていう。
はい。以前もなんかちょっとこう、お伝えしたかもしれないんですけれども、うん。ウィンウィン。自分のやっぱり、例えばこうしたい。でも相手もこうしたいってやっぱり考え、いろいろ意見がある中で、じゃあ私の意見はちょっと押し殺そうっていうのは、それはルーズウィンになってしまうので。自分も OK、相手も OK。で、その中で、それを考えていくっていうのがウィンウィンなので、もう自分のウィンを言ったからいいでしょ？それは逆にウィンだけになるので、いろんなウィンウィンがあるんですけれども。で、まずですね、まあ、土台となるのが、相互依存のパラダイムって言って253ページにあるんですけれども、
はい、
相互依存って何？みたいなところがあるんですけれども、さっき言った、まあ、自分だけじゃなくて、まあ、周り、まあ、相手があって、で、依存っていう言葉が ありますよね。だから依存だとなんか良くないんじゃない？ってあるんですけれども、これは相手と私がいる、その、まあ、関係性のことを相互依存って言ってるわけで、相互になんか依存をなんか頼ってるっていうわけじゃないんですよね。依存ってなんか頼るみたいな言ってるけれども、その、なんでしょう。自分もあって相手もある。その中で、こう物事を進んでいきましょうねっていう解釈が一番正しいので、
マイナスの意味じゃないってことですね、じ
そう
ゃあ。
ですね。
依
マイ
存
ナス
し合っ
なん
てっ
ですよ。
ていう、ちょっと嫌な感じじゃなくって、
高め合うみたいな。
お互いがいるからこそできることがあるみたいな。
そうですね。が、相互依存のパラダイムなんですけれども、難しいですよね。で、例えば、そうですね。本当に、256ページに書いてあるんですけれども、本当に相互依存っていう世界は、まあ、全く新しい領域なんですね。でも、これって深く豊かで意味のある人間関係を築いたり、まあ私たちが飛躍的にこう、機会に満ちて、で、奉仕し、貢献し、学び、成長する喜びを与えてくれる世界って言ってるんでしょうね。でも、ただしですよ。それと同時にって書いてるんです。とてつもなく強い痛みやフラストレーションを感じ、幸福と成功を、やっぱりこう、一旦、削いじゃう？この大きな障害にぶつかる世界でもあるって。だから、なんかもう、淡々とうまくいくってわけじゃなくて、やっぱりその成功の過程、その過程で、やっぱり、人としての、自分自身がもしかしたら傷ついたりとか、ぶつかり合いがあったり、相手ももしかしたら傷つけてしまう可能性もあるかもしれないって。だけれども、本当、痛みを感じる時とか不安を覚えることもあるかもしれないけれども、でもその先には本当の、この幸福っていうのがつかめますよって、じゃあ一体何のことよみたいな、なると思うんですけれども、例えばです。次男が。この前、の回で、ポッドキャストでお話ししたときに、まあ、東西に行きましたって話をしたんですけれども、ああ、もう、いつになったら、お団子食べれるんだよ。まだ、まだ、まだ。いや、今まだ歩いて5分でしょ？っていう話をしながら、まあ、登ってったんですけれども、これ、例えば、ね、相手が、まだ？じゃあ、お団子食べれるまで、じゃあ、チョコレート食べる？飴ちゃん食べる？で、その都度、与えてったら、本当に、登頂で、登り切った時に美味しい団子困ってました。でも、その途中で、まだ、もうなんかちょっと食べたいんだけど、ああでもない、こうでもないんだけど、じゃあ、飴ちゃんあげるよ、チョコレートあげるよ、クッキーあげるよって言ってて、登頂に着くのと、そうだねって、まだなんだよねって、でも美味しいお団子があるかもしれないって、その時、言ってる方もまだってイライラして、それこそフラストレーション溜まったり、まあ、言われるがまま、っていう気持ちになるかもしれないけれども、でも本当に着きたいゴールってどうですか？
そうですね。山頂で食べるお団子ですよね。
お団子。その中で、じゃあ、分かったよ。で、チョコとか飴をすぐ与えてしまって、
そんなちっちゃい、こう、なんていうのかな、喜びをもらっても、上に行った時の大きい喜びがちっちゃくなっちゃいますよね。
そうですよね。っていうか、もうお腹実はいっぱいになっちゃっ
そ
て。
うね、いらないってなりますよね。
いらないってなっちゃうんですよね。なので、これって実は人生の中でもあったりするんですよね。
おお、
おお！ 実
確か
は。
に。
実は私たちの生活の中でも、で、その時にね、例えば、ノーって、次男にね、美味しいお団子を食べるためには、ちょっと、まあ、我慢もしようかっていう言える勇気。そこって、もしかしたら、相手をもしかしたら傷つけさせてるかもしれない。ご機嫌を損ねてしまうかもしれないみたいなね。いろいろ、親としての葛藤もあるかもしれないんですけれども、そこの、自分自身の痛みを感じてる相手ももしかしたら、すぐ補給してくれなかったという不満を感じるかもしれないけれども、でもそこを乗り越えた上で、 本当の美味しいお団子は食べれるんですよ
そう
ね。
ですね。
っていうのが、やっぱり、まあ、対、今の事例だと、まあ、私と次男だったんですけれども、そこもやっぱり、もう私だけが、ね、60分間で、山を登りきりたい。だったら、もちろん自分のこの、自立の第一から第三の習慣で、終わりを思い描いて、自分自身は歩くことができるけれども、対、じゃあ次男も連れてくと、一緒にってなった時が、これがそう思いつく。一緒に美味しい団子を食べようね。やっぱり相互依存の世界。一緒になんか作業しようね。共同作業しようね。一緒にこの目的を達成しようね。っていうのが、この相互依存の世界。で、やっぱり自分一人で登って、あ、団子欲しかったな、ってやるよりかは やっぱり、一緒に登りきって、家族としての思い出っていうのがまた一つ、これが主だったんですね。ができるんですよ。やっぱり一人で、ってやって、今日の登山は60分だ、成功だねって言って降りてくるのか、いろいろまあ、なんだかんだあったけど、登り切って美味しいお団子食べれたねって、嬉しいねって、思い出だね、写真パシャみたいなね、だと、やっぱりより豊かな人生って味わえますよねっていうのが、
そう
こ
で
の、
すね。
まずは相互依存のパラダイムの まず前段階として するところであるんですけど、今の聞いてて水野さんいかがでしたか？
非常にわかりやすい事例でございました。確かにね、相互依存っていうこの依存っていう言葉に引っ張られて、なんかちょっと悪いことなのかなっていうイメージがあるんですが、そうじゃなくて、お互いが、いい関係でいて、目の前のことではなくて、終わりを思い描くってところですね。そこにくっつくためにの、お互いの利益が一致してないといけないっていう、
そうですね。
ところですよね。
本当、例えば、第一だったかな。例えば、黄金の卵を手に入れたいっていう時って、やっぱり人と人が心を開いて、前向きに力を合わせた時に発揮されるしばら素晴らしいシナジーって書いてあるんですけれども、そのお団子を食べたい。ね。その時は、やっぱり、私も心を、次男に開き、次男も私に心を開かないと、美味しいお団子はあれだけれども、それ以上の思い出のはやっぱり手に入らないですよ。でも手に入ることもできますよっていうのが、お団子を事例になんですけれど。
非常にわかりやすくて、助かりましたが。
こうやって読書会ってね、こうやった自分の、体験談も含めて、でもできるんだり、こうやって考えるんだ。じゃあ自分は体験実はしてましたとか、実は今こういうので悩んでるんですけれども、この施設ってこうやって考えればもしかしたら解決できるかもしれませんね、みたいな感じで、本当に自分の中で落とし込んで、日々の日常生活に実践できると思うので、ぜひね、次回の回も一緒に 読み進んでいければと思います。よろしくお願いします。
今日はですね、7つの習慣の第3部になるんですかね。高
はい、
適
第
性
3部
向
で
の
す。
中から、相互依存のパラダイムといったところで、書籍で言いますと253ページあたり
そうです
の
ね。
ところを、
253か
あ、ごめん
ら、
なさい。そうですね、253からですね。
257ですね。
このあたりのお話を、高尾山の、登山のところに落とし込んで、わかりやすくご説明いただきました。またじゃあ次回は信頼講座ぐらいから行く感じ
ぜひ。
でいいですか？
話しましょう、心理講座。
またこれが講座とか言うからお金の話のような気がするんですが、また違ったね、角度でお話しいただけると思います。楽しみにしています。そして7つの習慣についても、これも質問きっとたくさんあると思うんですよね。どうしたらいいですか？
ぜひ○○タッチのお問い合わせフォームからお問い合わせお願いします。ご希望があれば実践会も開催することができますので、皆さん、お問い合わせお願いします。
ということで、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。